皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は沖縄の海に関する本でしょうか。
そうですね、沖縄にはその海の中にもすごいロマンを感じられるものが出てるということで、かかる本が、あったので持ってまいりました。タイトルが沖縄の水中文化遺産、青い海に沈んだ歴史のかけら、南西諸島水中文化遺産研究会編著で防弾委員から発行されております。
沖縄にはたくさんの文化遺産がありますけれども、はい、水中にもあるんですね。
そうですね。で、この本の中に書かれている水中文化遺産の定義というのはですね、多分定義というタイプはですね、まず初めは陸地に形成され、後に水面下に没した遺跡、うん、そして初めから水中や湖底に形成された遺跡、うん、この2つのタイプに分けられるということなんですね。
なるほど、はい、この本はそういった、まあ、何らかの事情で水中にあるさまざまな文化遺産、は
い、載ってるんですね。で、特に北部の方のですね、ギナマにある、オランダバカの謎ってのがあるんですけれども、そこのですね、その謎を解き明かすっていうんですかね、その水中遺産を発掘する経緯が書かれているんですが、これがものすごく良質なルポルタージュを読んでいる、見ているっていう感じで、ね、進んでいくんですよね。
いや、でも沖縄の海は綺麗ですから、多くの皆さんがこう海に潜って、はい、まあそのね、サンゴとかお魚を楽しんでいるわけですけど、はい、そこから遺産が見つかったり、ちょっと景色が変わったりすると、またね、魅力的な場所になりますよね。
そうなんですね。で、この本の中にその地図も載っているんですけれども、まあ南西諸島の主な水中文化遺産とかですね、はい、あとまあ、いろんな沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島っていう風な地図が載ってるんですが、
結構スポットあるんですね。
あるんですね。ただ今分かってるだけでこれだけですけど、もしかするともっと出てくるかもしれない。
発見されていない場所がある可能性はもちろんありますよね。はい。
ですから、先ほどもまた申し上げたように、そのギナマのですね、水中遺産に関しては、そう、良質なルポルタージュと申し上げたんですけれども、その一つの疑問から始まって、で、みんなで協力して、その海底、水中を、発掘するっていうか、見ていくんですけれども、またそれでですね、その謎が一つ一つまた解明されていくっていう喜びもあるんですよ。
はあ、面白い。じゃあ、解明されるというところまで、ちゃんと載っているわけですね。
はい、そうですね。
よかった。
載っています。
謎で終わらない。
は
い、
そのまた、これはイギリスの船が沈没したものが発見されるんですけれども、その中に食器があるんですよ。その食器が、ちょっと安っぽい食器だということで、これはずっと謎だったらしいんですけれども、はいはい、これがまたアメリカのいる研究者の協力によって解き明かされていくというのもあるんですね。
そうかそうか、海底にはいろいろな条件があって、で沈んでしまった船もそのまま残されているわけですけれども、はい、そこからまたね、解き明かされることもあるんですね。は
い、そのついて書かれた箇所をですね、ちょっと読んでいただきたいなと思いますね。
はい、調査を始めて30分も過ぎた頃でしょうか。潜ってサンゴ礁をじっと観察しているとき、サンゴに取り込まれるような形で海底に固定されている焼き物の破片を見つけました。サンゴ礁とほとんど同化していたので、危うく見逃すところでした。早速周りにいた他の調査員を呼び、3人でその周辺を重点的に調査することにしました。すると、同じような状態で海底に固定されている焼き物の破片が次々と出てくるではありませんか。ここですぐに沈没船の遺物発見と言いたいところですが、まだまだ結論を出すには早すぎます。次にそれが何なのかを注意深く観察しなくてはなりません。沈没船の遺物なのか、はたまた単なる近隣の集落から流れ出た生活ゴミの一部なのか、しっかり見極める必要があるからです。そのために息を深く吸って海底面まで何度も潜ったのですが、これがなかなか苦しい作業でした。息を止めるので長時間の観察は できません。うわ、大変な作業ですね。
そうですね。また陸地と違ってですね、海底の場合はやっぱりそのきちんと、なんて言うんですか、環境がおかし、人間には非常に不利な条件ですよね。また広いですから、
はい、
多分ポイントをきちっと捕まえていかないと見つけきれないということもあると思うんですよね。
しかも時間が経ってるからね、藻、はい、がついたりなんかして色も変わっていたりしてね、はい、でもよく見つけましたね。
なんですよね。
すごいですね。
はい。で、先ほどその、申し上げました、その船から出てきた食器、かけらなんですよ。
はいはい。
このところもですね、ちょっともう読んでもらいたいなと思うんですよね。はい、
それによって私たちは、ギナマの中国産陶磁器について、さらに理解を深めることができました。中でも特に印象的だったのは、1890年代にカリフォルニアのある農場で、中国人労働者たちが、スリーサークルズ&ドラゴンフライ文様の碗の並ぶ食卓を囲んでいる写真です。もしギナマで座礁しなければ、ベナレス号が運んだ陶磁器もこんな風に使用されていたのかもしれないと、急にリアリティが増してきました。コーツ氏によれば、クーリーたちが用いたようなこの種の陶磁器を専門的に調べている人は、おそらくコーツ氏以外にはいないだろうということです。いやー、なんか偶然が偶然を呼んで、
はい、
何であるかが分かったっていうことですよね。
そうですね。まあ本当テレビドラマでも見ている感じなんですけれども、それが本当にあったことなんですよね。
わー、すごいな
ー。今はそのギナマのことだけ今紹介したんですけれども、この本の中には沖縄だけじゃなくて日本とか海外の、うん、水中遺産についても書かれていますし、どんなものがこれまで出てきたのかなどということも書かれているので、うん、本当に考古学、だけじゃなくて、その水中についての興味もある方もですね、ぜひご一読していただきたいなと思うんですよね。はい、
そうですね。私もダイビングで何度か潜ったことあるんですけれども、余裕がなくて海底まではね、全然目が行き届かなかったんですけど、今度潜る機会があったら、ちょっとね、気にして、
そうですね。
見てみたいなという気持ちになりました。
僕も何でも海に行ったことはないんですけれども、この本を読むとですね、やっぱり一度でいいからまた海に、まあ潜るんじゃなくて、ね、並々、パタパタ、プカプカ浮いて、海中を注意深く見てみたいなという欲求にも駆られる本ですね。
そうですね。はい、それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルが、沖縄の水中文化遺産、青い海に沈んだ歴史のかけら、南西諸島水中文化遺産研究会編著で、ボーダーインクから発行されております。
沖縄本ライブラリーは、合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人、沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。